きます。神の御言葉はマタイの福音書24章23節から30節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。その時誰かが見よ、ここにキリストがいるとか、そこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行います。いいですか、私はあなた方に前もって話しました。ですからたとえ誰かが見よ、キリストは荒野にいると言っても出て行ってはいけません。見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはいけません。人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのです。額のあるところにはハゲタカが集まります。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天の諸々の力は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。その時地のすべての部族は胸をたたいて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。アメン。今日はこのところから見極めるというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。前回最後にお語りしたように、私たちが本物にならなければ偽物を見極めることはできないという話をさせていただきました。今の時代、どれくらい見極めるということが大切なのか。今は終わりの時であり、今は終わりの時代であります。神様を信じている私たちは今が終わりであるということを知っています。でもサタンも私たち以上に時が近づいていることを知っているんですよね。主の再臨が近づいていることを知らせるために、神様は聖書を与えて、聖書の御言葉を通して、その予言を通して目を覚まして祈って、時を見極めるように警告されていらっしゃいます。すべてはいつ主が来られてもいいように私たちに備える機会を与えてくださっている神様の愛であるということを心から感謝をしたいと思います。でもサタンは神様に愛されている人間を憎んでいます。妬んでいます。サタンはもともと賛美を司る天使長であり、最も美しく着飾っていた御使いであったのにもかかわらず、神の御座の上に自分の御座を置きたいと思っただけで神の国から追放されサタンになってしまった。そのような存在が神によって愛されて、悔い改める機会が与えられて、そして神が許されるという、それがどれくらい大きな恵みであり感謝であるかということを、私たち以上にサタンはよく知っているんですよ。なぜならば自分自身は悔い改めることさえ許されなかった。実際に行動に起こしたわけでもなかった。ただそのことを想像し思っただけで追放されてしまったんです。だから神様の愛を受けて、神様の寵愛を受けて歩んでいる私たちに対して、憎しみ以上にですね、妬んで、何としてでも地獄に一緒に連れて行きたいと願っているんです。だからサタンは今私たちに対して働きかけてきます。攻撃をしてきます。でもその攻撃はその時代、その環境、状況を通して変わっています。今はあからさまにその信仰を奪い取ろうと働いているわけではないように思います。それは私の感覚です。でも今彼らのやり方、それは 自分が信仰だと思っているものが実は違うものにすり替わっているのではないかという、そのような攻撃を仕掛けてきているように思います。ある人はイエス・キリストを信じ、神を愛する信仰だと思っていたのに、実は自分の中から湧き出てくる信念だったという人もいるのかもしれません。前回もお語りしたように、まことの神を信じているようでありながら、実は自分自身が作り上げた理想の神様という偶像に仕えているのかもしれない。いずれにしても信仰があると思っている、信じていると思っている、でも実はそうではないということがあるのかもしれません。じゃあ自分の今持っている信仰が本物かどうか、神に喜ばれる信仰なのかどうかということを見極める方法があります。それは試練にあった時です。苦しみにあった時です。試練にあった時、苦しみにあった時、不条理な状況に陥る時、それでもなお神を愛し、神を信じ、神に従うという信仰があるならば、その信仰を神は喜んで受け取ってくださるでしょう。でも普通の時にはわからないんですよ。わからないんです。だから私たちには定期的に試練や困難が必要なのかもしれない。話は戻りますけれど、悪魔は巧妙に働いています。ここにいらっしゃる方たちの中で、お寺に行ったりですね、神社に行ったりして、本気でその神にお願いします、お願いしますと言って祈る人はいないんじゃないかなと思いますよ。そのような状況は非常に分かりやすくて、私たちも簡単にノーと言えるんじゃないですか。お寺行って私拝みません、クリスチャンですから。そういう分かりやすいことに対しては対応することができると思いますよ。その神々に拝むということはしない、それぐらいの惑わしならば気づくことができるんじゃないかなと思います。でもイエス様が何度も何度も語られているように、惑わされてはいけないんですよ、あなた方は惑わされてはいけないんだと警告されたのは、その惑わしが実に巧妙で見極めることが難しいからだと思うんですけれど、いかがでしょうか。何度もお語りしていることですけれど、これは神様からのものなんですか、それとも悪魔から出たものなんですかということを見極めることが必要なんです。これは神からのものなんですか、それともサタンからのものなんですかということを見極めることができないので惑わされてしまうんです。先日もテレビを見ていると、フェイクニュースとかそういうようなものがありましたね。でも今はフェイク動画とか、専門家であっても見極めることが難しいような状況になってきていると言われています。私たちは見たものを、耳に入るものをそのまま信じていい時代に生きているわけではないということをしっかりと知っていただきたいと思います。例えば、良いことをしてくださるのは神様、悪いことをするのは悪魔、そう考えるのはどう思われますか。良いことをしてくださるのは全部神様です、でも悪いことをするのは全部悪魔です、どうですか。多くの人はこの答えに対して、いやそれちょっと違うんじゃないんですかと思われるかもしれません。神様も試みられたり、そういう状況に陥らせるようなこともあるんじゃないんですかと思われるかもしれない。でも私は、良いことをなさるのは神様、悪いことをするのは悪魔、非常に単純であるけれど 正しいことだと思っています。でも神様がなさるすべてのことを私たちが良いことだと思えるかどうかということが大事なんですよ。神様はいつも良いことをしてくださいます。神様が意地悪をするというようなことはありえないことですよ。信仰を奪うとして誘惑するというようなことはありえないことですよ。神様がなさることは必ず良いことです。良いことのためです。でも私たちがこれは良いことのためなんだと思えないとき、それはサタンじゃないんですか。もしくは神様が意地悪をしているんじゃないんですかと思ってしまうけれど、信仰とは神様がなさることに対して全ては良いことです。神様は良いお方ですと、どのような環境状況であっても告白することができること、それが信仰なのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。もし神様が私たちの持ち物の全てを奪われたとしても、それは私にとって良いことですと言えるのかどうかです。もし長年夢見てきた道を主が閉ざされたとしても、それは私にとって良いことですと言えるのかどうかです。反対に、目の前に数億円の札束を積まれて、この全てを教会に献金したいんです。どうぞ僕先生受け取ってください。もしこんな状況に陥ったらどうなりますか。うわ、神様すごいな。でもそれがサタンから出たものであるというならば、私たちはノーと言わなくてはならないんですよ。難しくないですか。これは非常に難しいことです。私が語っている難しいというのは、数億円目の前に積まれてノーということも難しいですけれど、ノーということを言っているわけではありません。閉ざされた道に対して感謝することが難しいと言っているわけではありません。これは神様からのものなんですか、サタンからのものなんですかということを見極めることが難しいと言っているんです。難しくないですか。もし私たちが明確にこれは神様からのものだと本当に確信を持つことができたら、多少の困難や苦しみを乗り越えることができるんじゃないですか。確かにこのことの中に神様が働いているということが分かったら、その道がどんなに困難であっても苦しみであっても、私たちは勇敢に信仰を持って歩んでいくことができるんじゃないんですか。それぐらいの信仰を私たちは持っているんじゃないんですか。反対に、数億円のお金を目の前に積まれたとしても、これが明らかにサタンの誘惑だということが分かったら、持って帰ってっていうこともそんなに難しくはないのかなと思います。見極めることが難しい時代に今生きています。一番お手本になられた方、それはイエス様であります。イエス様は聖霊によって荒野へと導かれました。そして40日40夜断食をして、その後サタンの誘惑を受けられました。あるメッセンジャーは、断食を終えてからサタンの誘惑を受けたのではなくて、40日40夜その期間ずっとひっきりなしにサタンの誘惑を受けていたんだとメッセージする方もいらっしゃいます。いずれにしてもイエス様はサタンの誘惑を受けられました。コリント人への手紙の第2の11章14節の中で、サタンでさえ光の御使いに変装しますと書かれています。サタンでさえも御使いのように変装するというんです。もっと難しい。サタンがイエス様を誘惑するときに、誰が見てもそれはサタンだと分かる状態でイエス様を誘惑したと思いますか。 私はそうは思わない。サタンは本当にイエス様を誘惑して神の御心から外れるように導きたかったんですから、分からないように誰よりも巧みにサタンはイエス様を誘惑したのではないかなと思います。ひょっとしたら姿を現すことなく声だけで誘惑をしたのかもしれません。父なる神様の声のようにイエス様を誘惑したのかもしれない。御使いがイエス様を励ます時のように誘惑をしたのかもしれない。もしくは先ほどの御言葉のように御使いに変装してまるで神の使いであるかのように近づいたのかもしれない。いずれにしてもイエス様は誘惑を受けられました。悪魔は言いました。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じてみなさい。40日の断食の後に空腹になっている時に食べ物を通して誘惑するということは当然の欲求だと思います。これは肉に対する挑戦です。でもイエス様は惑わされることはありませんでした。次にサタンは言いました。あなたが神の子なら飛び降りてみなさい。そうすれば御使いがあなたの体を石に打ちつけられることがないように守るんじゃないんですか。これは詩編の91編11節から12節の御言葉を引用しました。サタンは御使いに変装するという、そして御言葉を語るという、難しいですよ。本当に難しい。これは御言葉に対する挑戦です。御言葉を語る者、御言葉を聞く者がどれくらい神様の御心を知って語ることができるのか、自己解釈に対する挑戦でもあります。でもイエス様は惑わされることはありませんでした。だからサタンは再び人間が持つ潜在的な名誉欲とか金銭欲とかそういうようなものに対して働きかけました。もしひれ伏して私を拝むならばこれらすべてをあなたにあげますよ。でもイエス様の対応は一貫しています。常に御言葉を持ってサタンの誘惑を一蹴しておられます。皆さんに覚えておいていただきたいことは、サタンは非常に巧妙です。でもある一つの決まったパターンでしか誘惑することができないというのも事実です。それはあらゆる欲に対して誘惑することしかできないということです。イエス様に対して肉の欲、イエス様の時は食欲に対してでしたけれど、また名誉欲とか金銭欲とか所有欲とかさまざまな欲があると思いますけれど、サタンは欲に対して誘惑をしてきます。でもその中に御言葉に対する誘惑、御言葉に対するチャレンジがあることを私たちは忘れてはなりません。聖書も警告しています。終わりの時には人々が健全な教えに耐えられなくなって、聖書が教えている教えに対して耐えられなくなって、自分の好みに従って先生を呼び集めて御言葉を聞こうとするんです。でもそれは聖書が語る真理ではなくて作り話なんですよ、偽りの話なんですよと聖書は語っているんじゃないんですか。聖書は明白に語っています。そのような時代が来るんですよって。イエス様が生きておられた時、本当の話をした時にこんな話は聞いていられないと言って多くの弟子たちがイエス様から離れてきました。同じように私たちもまたこんな話は聞いていられないと言って神の御言葉から離れようとするのか、イエス様から離れようとするのか、私たちはその選択に立つ時が来ると思います。ちょっと話ずれてもいいですか。 御言葉を読んで不思議に思われたことがあるんじゃないかなと思いますけれど、サタンはイエス様に対して、私を拝むならばこの世にあるすべてのものをあなたに与えるよと言われました。誰が誰に言ってるんですか。サタンがイエス様にこのすべてのものを与えるよと言っているんです。サタンは嘘つきだからそんなことを言ったんでしょうか。皆さんどう思われますか。聖書は語っています。この世は御子によって作られ、御子のために作られました。そしたらこの世界は誰のものですか。イエス様のもの、神様のものです。でも神様のものでありながら、サタンがあなたに与えてもいいよと言うんです。そしてイエス様は誰に言うてんねんとは言われませんでした。その言葉を聞いて、神以外のものにひれ伏しちゃいけないと言われました。サタンはこの時偽りを言っていたのではありません。この世は今本当にサタンのものなんです。だからイエス様は、あなた方はこの世にあるものとこの世を愛してはいけないと言われました。この万物は御子によって作られ、御子のために作られたと言われているのにもかかわらず、いつサタンの手に落ちてしまったんですか。アダムとエバが罪を犯した時ですよ。神様はこの地を治め導くようにと、すべての特権を人間に与えられました。御子によって作られ、御子のために作られたその御子が、そのすべての権利を人間に与えたんです。そしてアダムとエバはその言葉の通りに正しく治めなくてはならなかったんです。でも彼らが食べてはいけないと言われた善悪の木の実を取って食べてしまうことによって、誰の支配下に負ってしまったんですか。サタンですよね。ということは、自分たちが持っているものもすべて誰に奪われた。サタンの支配下に落ちてしまったということですよ。この時この全地はサタンが支配するようになりました。この地も呪われました。人間も呪われました。すべてのものは呪われました。その当時肉食の動物なんていなかった。その証拠に、神様が統治される国になったならば、小さな赤ちゃんも蛇と一緒に遊ぶと言うんですよ。獅子も一緒にいると言うんです。みんな草をはんでいると言うんですよ。肉食なんていないんです。蚊はいくら止まっても刺さないんです。でも全ては呪われました。ローマ人への手紙の8章19節から22節を見ると、被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。ここで言われている被造物っていうのは天地万物のことです。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは、虚しいものになってしまったのは、神様が創造された時にそれらすべては甚だ良かったと言われたのにもかかわらず、このところでは虚無に服した、全く虚しいものになってしまったのは、被造物が自ら進んで私は虚しくなりますと言ったのではなくて、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。意味わかりますか。この被造物も神の子が現れるのを待っているんです。イエス様の再臨を待ち望んでいるんです。イエス様が来られたら、この地上で虚しく生きていたすべての被造物は本当の姿に作り変えられるようになるんです。だから彼らは今生みの苦しみを味わっているんです。私たちと同じように。 だからもし私たちがこの世のものを追い求めていくならば、サタンにひれ伏さなくてはならないんですよ。この世はサタンのものです。イエス様は言われました。あなた方はこの世のものを求めてはいけないって。でもお金も必要です。食べるものも必要です。全ての必要は神様がご存知です。何を求めているか何を願っているか神様はご存知です。だから神様が私たちを祝福されるとき、10分の1という形でしょうか、また祈りという形でしょうか、神様は天の窓を開いて溢れる祝福を注ぐと約束してくださっていることを心から感謝をしたいと思います。神様が私たちに与えてくださる恵みは、与えてくださる祝福は、この世のものをサタンから奪い取って私たちに与えてくださるのではなくて、神様の国にある溢れるばかりの富を、その恵みを、何の汚れもないその祝福を私たちに注いでくださるということを心から感謝をしたいと思います。だからイエス様は言われました。まず神の国と神の義を求めなさいよって。イエス様はサタンが語ったすべてのことを行うことができるお方でした。石をパンに変えることはできました。高いところから飛び降りても父なる神様に祈ったならば、その体が石に打ちつけられることがないように御使いに守ってもらえたのかもしれない。実際にイエス様がゲッセマネの園で捕らえられるときに、ペテロがローマ兵の片耳を切り落としたときに、私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを送ることができないと思っているのかとイエス様は言われました。実際にそのようなことができるお方です。またイエス様が捕らえられた時に、袋をかぶせられて拳で顔をぶたれて、誰がお前を撃ったのか当ててみろって。もちろんイエス様は誰が自分を撃ったのかご存知です。イエス様が十字架にかかっている時に、多くの人は言いました。神殿を3日で建て直す人よ、お前が神の子ならば自分自身を救ってみよって。イエス様は十字架から降りることができるお方です。他人を救ったけれど自分は救えないのか、イスラエルの王よ、あなたが今十字架から降りるならば私はあなたを信じようと言われても、イエス様はできるけれどされなかった。なぜ？それは神から出た言葉ではないからです。自分ができるとか答えられるとか、そういう次元ではなくて、発している言葉が神からのものでないならば、イエス様は全く応答されませんでした。イエス様は父なる神様の御心を全うされました。イエス様はなぜここまで神の御心を知ることができたんでしょうか。なぜ私たちと同じ人間でありながら、なぜここまで神の御心を知ることができたんでしょうか。イエス様語られました。私と父とは一つです。これがどれほどに父なる神様とイエス様の関係が近かったかということを表現しているのではないでしょうか。私たちはどこまで言えるでしょうか。私とイエス様とは一つです。イエス様が考えられることは私の考えです。私が考えることはイエス様の考えです。私はイエス様が行われたことしか行うことはできません。どこまで私たちは神様と私は一つですと告白することができるんでしょうか。どこまで近しく神様との交わりを喜び楽しむことができるんでしょうか。祈らなくてはならないではなくて祈りたい。聖書を読まなくてはならないではなくて神の御心を知りたい。それが楽しみであり、それが喜びであり、父なる神様との関係が何よりも力になると、イエス様はそのような生き方をされたんです。それは毎日毎日行われたことでした。 義務でもない、強制でもない、自ら進んで、いや欲して喜び楽しんで、じゃあ私たちはどうですか。私たちは目の前に何かが起こらなかったら神様助けてくださいということができないんでしょうか。もしそうであるとするならば、神様の御心のままに生きることは難しいんじゃないかなと思います。イエス様言われました。私はあなた方に前もって話しました。今私たちはその言葉を聞いています。イエス様の前に立った時に、そんなことは聞いていなかったという言葉は通用しない。数週間前でしょうかね、ミカ伝道師が正しい門というねテーマでメッセージをされましたけれど、羊は羊飼いの声を知っているんです。羊は羊飼いの声を知っているので、その方の言う通りに従うんです。それが羊です。私たちも羊じゃないんですか。羊飼いって誰ですか。イエス様ですよ。じゃあイエス様の声をどれぐらい知ってるんですか。いやそんな聞いたことないし分からへんわ。でももしミカ伝道師がイエスさんに電話かけて、あもしもしって言ったら、あミカって言いますよね。なぜ。よく聞いてるから、覚えてるんです、知ってるんです、分かってるんです。それが聞くということです。普段から聞いているということですよ。じゃあイエス様の声をどれぐらい聞いてるんですか。ああイエス様、ああこれイエス様じゃない、ああこれイエス様やね。どれだけ聞いているかによってどれだけ分かるかが決まります。じゃあ実際的に神様の声を聞くんですか。そういうこともあります。でも御言葉を聞いている時も、これは神の声ですと分かるようになり、これは神の声ではないと分かる時が来ます。私たちは羊ですから、非常に難しいことをお語りしていると思います。私たちには私たちを助けてくださる聖霊様がいらっしゃいます。聖霊様は私たちが神様の御心を歩むことができるように導いてくださいます。助けてくださいます。励ましてくださいます。私たちの将来を決めることができるのは今だけですよ。今だけです。だから今ある人生を精一杯神様に喜ばれるものとして生きて主の御前に立ちたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。神様から忠実なしもべをよくやったと言ってもらえたならば、それだけで私たちのこの人生は本当に良かったと思えるんじゃないんですか。たとえたくさんの失敗をしたとしても、たとえ多くの過ちがあったとしても、日々悔い改め神様の前に立った時に、よくやったなと言ってもらえたら、私たちのこの生涯は大成功ですよ。そしてもう一つ忘れていただきたくないことがあります。それは神様を愛する人は万事を益として働いてくださるお方であるということを心から感謝します。時々私たちは間違った声に聞き従ってしまうことがあるでしょう。神様の声なのにそれは違うと言ってしまうこともあるでしょう。たくさんの過ちや失敗を犯すこともあるでしょう。でも大事なことはどこまでも でも神様を愛し続けるということです。神様を愛しているということのために行った全てのことを、もしそれが間違ったことであったとしても、神は万事を益として働いてくださるでしょう。間違った決断をしてしまったとしても、それが神様を愛している者が下した決断であるならば、神はそれを益として働いてくださるでしょう。そこでまた新しい道を主が作ってくださるんです。私が心に決めていることは、神を愛し続けるならば神様が何とかしてくださる、神様を信じ続けるならば神は全てを益としてくださる。私はこれを握りしめています。私たちの人生は儚いものですよ。聖書は語っています。花が咲いてすぐ散ってしまうような、そんな儚い人生ですよ。長く生きても70歳80歳、今は100歳でしょうか、分かりません。でも永遠から比べるならば、それは本当に儚い儚い人生ですよ。だからある人は言うんです、この人生にあんまり重きを置かないようにって。この世を愛してはいけないよ、この人生は短いんだから、嫌なことがあっても我慢して永遠の御国を目指して生きていこうじゃないですか。でも私は思います、そんな人生は嫌だって思います。なぜならば、神の国における全てのことは今生きている私たちの言動によって決められていくんです。今私たちが何をするかではなくて、どうあるかによって神の国でどう生きるかが決まるんですよ。イエス・キリストを信じたら救われます。どんな人でも救われます。でも私たちはただ救われるだけでいいんですか。短くて儚いこの人生をどう生きるかによって私たちの永遠が決まるというならば、この人生はなんと尊く、なんと素晴らしいんでしょうか。この人生で私たちがどうあるかということによって永遠が決まるというならば、精一杯精一杯今を食いることなく、神を愛し人を愛し神の御心に生きていく私たちでありたい。間違ったならば速やかに悔い改め、聖霊の助けを得ながら神の御声を聞き分け、神の御心を歩んでいくジーザスラブチャーチ、また私たちでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。今日このようにして共に恵みを分かち合うことができたことを心からありがとうございます。どうぞ私たちがますます神を愛し、神の声に聞き従いながら、日々神と親しみながら歩んでいくことができるように、主をどうぞ助け導いてください。教会に集うすべての人たちを守ってください。あなたの御心の内を歩むことができるように、主をどうぞ助け導いてください。すべてを主に委ねます。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りを捧げます。